教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学、難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久がリスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第60回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターの奈々と申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、3月に入りまして、
はい、
もうだんだん春だなっていうね、
うん、
気分がもう上がってくるんですけれども、
うんうん、
こう服装も変わってくるじゃないですか。だんだん春らしく ね、なんかこう、うん、色もこう黒っぽいものからなんとなくもう抜け出したいような気になってくるんですけれども、
うんうんうん、
塾長はこう、うん、春になったら、うん、着たい服とか、これを着るのが楽しみなんだなとか、
うん、
どういう色使いをしたいなとか、
うん、
そういうなんかこう考えて終わりですか？
ああ、ありますよね、うん、やっぱり明るい色をまといたいなって思いますね、
うん、
黄色とかね、今僕の中でちょっとホットなんで。
黄色ですか？
うん、塾には着てこないですけど普段ね、私服ではね、黄色服この色変えましたもんね。
珍しいというか、
そうそう、それ着るの楽しみだなって思って。
見かけないですけどね、
うん、
黄色でもこう色々あるじゃないですか、うん、レモンっぽい感じですか？
まあ、いやもう年齢も年齢なので、はい、ちょっとマットな黄色って言いますかね、沈んだ黄色、だから発色のない黄色ではなくて、うん、大人な黄色。
なるほどそうなんですね。
そう、あの M65 って言って、あの軍服の一つなんですけども、
はい、
うん、ミリタリージャケットって付けるんじゃないですか、そのね、黄色なんですよ、ね、ちょっとかっこよさそうでしょ、
はい、ちょっと見てみたいですね、
はい
はい、
最近流行るのこうスウェット素材でね、着やすいんですよ。
そうなんです。本当に遠くから見てもパスでどこにいるか分かるような、
ね、
目立つような色ですよね。
はい、見かけたら声かけてください
そうします。はい、それでは引き続き教育相談をお楽しみください。教育相談塾長に聞こう。それでは教育相談のコーナーです。今回はですね、先日学びのオフィスの中でこう上がった話をちょっと取り上げてみたいと思うんですけれども、うんうん、
はい、
塾長は生徒の皆さんに伝えたいことをどう伝えているかということですね。
伝え方ですね。
伝え方についてこうちょっと皆さんにお伝えしていただければと思うんですけれども、
うん、はい、わかりました、
はい、
その前にですね、このポッドキャストの番組は、
はい、
お母さん方やね、お父さん方、まあ、子育てされてる方々に向けた番組であるんですが、塾の先生方も本当に大勢聞いていらっしゃるようでしてねえ、はい、ありがたいというか嬉しいんですけども、はい、もうこの伝え方、ね、せっかくですから塾の先生方皆さんもどのように、はい、考えて伝えるっていうことにをされているのか、ちょっと一緒に考えていただけたらなと思うんですけども、
はい、
ね、皆さん、当然日々考えていらっしゃると思うん
ですよね。
でね、僕の考え方では まず基本言語言葉で伝えるじゃないですか、
はい
はいはい、来週の授業ではコンパスを使うからコンパスを持ってきてください、
はい、
でこれなら普通伝わるだろうと思うんですが、全員に伝わるわけではないんですよね。
なぜですか？
っていうところなんですよね。でこれがね、人間の特徴にもなってくるんですが、はい、言葉で物事を理解するタイプの子には通ずるんですが、そうではない子たちがいるっていうこと。
言葉で通じないということですか？
うん、じゃあどうすれば通ずるのかっていうと、それは、身振りとか動き、ジェスチャーで伝わる、理解する子とか、あと色とか、
はい、
あとはホワイトボードに文字を書いて けてコンパスって
文字ですね。
文字、うん、それで理解すること、
はい、
これ理解の仕方がいろいろあるんですよ、
はいはい、
なので言葉だけ先生自身が伝えたとしても生徒全員には伝わってない可能性の方が高いんですよね。多分ね、これは塾の先生方、集団授業されてる方々ならば、はい、学校の先生方もそうだと思いますけども、そうか、この先生方も聞いてくださってるんですよ、びっくりしますよね。まあ置いといて、はい、で集団授業を作られる先生方ならば、これはね経験してるはずなんですよね。伝えてるのになんで伝わってないんだろうって。
どういうこと、
そういうことなんですよね。だから理解の仕方が生徒によって違うっていうこと、
うん、そういうことを理解した上で、
うん、
だとしたら、
うん、
やっぱり塾長は言葉だけではなく、
うん、
身振りを使ったり、
うん、
ホワイトボードに書いたりこう伝える手段をいくつも使ってお伝えして
る。そういうことなんですよ、そういうことなんですよ、まあ、僕特に、まあ、言葉は絶対使いますけども、
はい、
言葉プラスジェスチャーが多いですよね。
どんな風に
ジェスチャーは、ね、やり方があるんですよ、
はい、
特にあの人数が多くなればなるほど、
はい、
その生徒の人数がですよ、はい、まあうん、そうですよね、なればなるほどジェスチャーってすごく効力が出てくるんですが、具体的に言うと自分の肩よりも上の部分でこう手を動かすんですよね、
はい、
うん、そうすると伝わりやすいんですね。つまり大きなジェスチャーになってくるので響きやすいんですよ。でこれを自分の胸元でちっちゃくなんか指先だけ動かしてるジェスチャーだと伝わらないんですよね、これがね。肩より上でどれだけ腕を動かすのかっていうのが、伝わる伝わらないはね左右しちゃうんですよね。
このコンパスを伝えたい時のジェスチャーってどういうことなんですか。
だから自分の肩より上の分でコンパスの形をこう腕で作ってみたりとかしてコンパスを来週持ってきてねとかって伝えるんですよね、
はい、
うん、そうするとああコンパスねみたいな感じでこうジェスチャーから理解する子たちは通ずるんですよね。
なるほど、うん、そういうことされてたんです
ね。そうですね。であとはですね、伝わらない伝えられない人の特徴はこう動かないっていうところもあったりするので、
あ、今度伝える側ですね。
伝える側の話
です。伝える側が伝えられないのには伝える方の理由として動かない、
うん、動かない、
まあ、直立不動みたいな。
そうそう、本当にそうなんですよね、はい、教卓の真ん前に立って、はい、そこでずっと話をしてるだけ、
はい、
要は単調なんですよね、
はい、
なのでこう生徒が理解しにくいんですよね。うん、じゃあどうやって伝えたらいいかっていうと、先生が右の方向に向いて話をし、そして次にはまた左を向いて反対方向向いて話をし、
はいはい、
で今度はまた右向いて左向いて、うん、左右こう振りながら話をしていくっていうことが大事なんですね。そうすると教室全体に伝わるじゃないですか、
はい、
うん、一方通行よりも動きがあっていいでしょ、
はい、
広いレンジ、伝えてるレンジも広くなって、ね、伝わってる感じするじゃないですか、はい、あとは距離感の問題であって、生徒がね、例えば1列目、2列目、3、4、5、6列目まで席が並んでたりするじゃないですか、はい、伝えたいことを1列目、2列目近くの子たちに対して伝えていると、
はい、
それより後ろにいる3、4、5、6の人たちには伝わらないんですよね。
目線がですか。
そういうことなんです、
はい、
うん、要は1列目、2列目の子たちに対して話をしているので、後ろのそれより後ろの子たちはもう蚊帳の外状態なので、話聞いてないんですよね。
わかります。でも後ろの席にいた時に先生が 1,2 列目の子たちにこう何か伝えてる時があったとして、
うん、
そうするとなんかあれこっちには伝えてくれなくていいのその話って思いますもんね、
うん、そう思う時ってありますよね。セミナーとか聞きに行ったりしてね、
はい、
で上手い人上手い先生たちは後ろに対して後ろに向かって話しかけますからね、
はい、
そうするとそこから前の人全員が対象になってくるので、うん、全員が、聞き手の話を聞くんですよ。でこれを右左振っていくんですよ。
うーん、
うん、
まあ、要は一つに
一つ、そういうこと、
一つに包み込むような感じですか。
本当にそう、包み込む、いい言葉ですね。でも今日かなり技術的な話になってますよね、うん、はい、といったことを駆使しながら伝えていくんですよね。
なるほど、
うん、
これって例えば家庭でも使えますか。
使えると思いますまあ、その1列目2列目っていうのは無理な話なんですけども、はい、そのジェスチャーで伝えるとか。
そうです
ね、
私ほとんど使ってないと思う。
手紙に書いてね、
はい、
こう伝えていくとか、
はい、
うん、いろいろねアレンジは聞かせられると思うんですよね、はい、うん、うん、
はい、そうですね。
一番いけないのは本人が言葉できっちり、特にねその言語系で伝える人、言葉系で伝える人、はい、言葉できっちり伝えてるのに私は伝えてるのになんでっていったトリップにはまるんですよね、
はい、
うん、 ちり伝えてるのに、で伝わってないことはっていうことはどういうことって考えていくと、私の説明が足りないからってことで、より説明が長くなってくる、ね、より言語化が強化していくの で、 でそれって根本解決になってないんですよね、はい、要は視覚で理解してる子たちに対してはね、
余計丸くと
くなっちゃう、もっと何言ってるのかわからない状態になってくるので、
はい、
そう、言葉で物事を伝えようとする人たちってそういった罠にもハマってしまうところがあるので、罠っていうかトリップにね、うん、そこ気をつけたいところですよね、
はい、
うん、まあ、伝え方のバリエーションを用意するっていうことで、それを駆使しながら伝えていくっていうのが大事なんじゃないのかなって僕は思いますけどね。で、普段そういったことを実施しているので、うん、
本も読んでいても、はい、時々ちょっとね、横にイラストなんかがあったりとかするとすごく分かりやすいなって思うと、
ね、あれもそういうことですよ ね、
似てますよね、
同じ話、
はい、
挿絵とかもね、そうなんですよ。あとね、思うのはあれですよ、よく言うじゃないですか、もう人はもう見た目でも8割9割決まっちゃうよって話、
はい、
うんうん、そこで話を聞こうか聞くまいかっていうのもある程度心理として作用するじゃないですか、
はい、
この人の話を聞こうか聞くまいかって、もうだから見た目、感じの良さそうな人なのかどうかとか、はい、なんかやぼったい格好してたらあまり聞こうとは思わないですよね、うん、服装も非常に重要になってくるんですよね、その見た目っていうんですかね、はい、清潔感とか、
うんうん、
これも伝わる伝わらないに関係してくるっていうこと。
なるほど、
ね、
伝え方って言っても一言で言ってもね、うん、いろんな伝え方がある、
うん、
で伝える側にも、うん、その技術というか、
うん、
やっぱ見た目のこともね必要だっていうことが、うん、今日よく分かりました。
そう、そういえばね、あの差し色をうまくコントロールして伝えるっていう人の話も聞いたことあるんですよ、
うん、そういった色を身につけるわけですね。
例えば今だったらネクタイとかチーフとかにこう子供たちの好きそうな色、うん、ね、僕も昔やってましたけども、あの元気のいいなんかこうショッキングピンクとか、綺麗な水色とか黄緑とか、
はい、
そういった差し色を持ってきて、はい、こっちに注目させるっていう。
なるほど、
うん、なんかこっちも気分が良くないじゃないですか、そういった明るい色を身にまとってる方がなんかこう伝えてると、
うん
うん、それをコントロールされてるっていう人もいらっしゃいますよね、
はい、
これもありだと思います、
はい、
参考になりましたかね。
はい、
いや、ぜひ塾の先生方、あのこんなやり方もあるよ、こんな工夫してるよっていうのがね、あの終わりだと思いますので、またぜひ聞かせてください。
はい、
はい、お待ちしてます。
はい、以上、教育相談のコーナーでした。教育相談、塾長に聞こう。エンディングのお時間となりました、はい、今日は伝え方についてね、あの塾長から教えていただいたんですが、自分のことについてちょっと振り返ってみたときに、
うん、
自分は言葉よりも文字というか、
はい、
目で見て覚えるというか、
うん、
そういうタイプかななんて思ったんですよね。
じゃあこう書いて伝えてくれた方が理解しやすい、うん、伝わりやすい、あと受け取りやすい。
そうですね。なので例えば子供にあのこんな本、
うん、
図書館で借りといてって言われても、うん、まあ、忘れちゃうってことかもしれないですけどそれをやっぱり紙に書いてもらう、
うん、
で、
うん、
目で一回確認しておくと、うん、ふっとあれ忘れてたなとか思い出せるんですけど、
うん、
言葉だとちょっとこう思い出せない時があるんですね、
うんうん、
視覚で覚えるタイプなのかななんて思いました。
なるほどね、
はい、
なるほど。
人によって伝わり方が違うので、その人に合った伝わり方っていうのもね、見えてくるとより伝わりやすいですよね。
そうですよね、
はい、
はい、今日面白かったですね、
はい、
こういう回もいいですよね、
はい、またぜひ、ね、
技術論、
はい、そういった回もしていきたいと思います、
はい、
ありがとうございます。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので、教育相談への質問などをお寄せください。皆様からのお便りをお待ちしております。それでは次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。 教育相談塾長に聞こう。